まあ、ことに私は自分の背くの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。まあ、いつもはいつもですね。夜昼からは平安なく、喜びなく、望みなく過ごせなければならなかった気の毒な男でした。中二節、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。結局いわゆる救いの喜びがなくなっちゃったから彼はこういうふうに祈るようになったのです。心から叫ぶようになったのです。けども主ももちろんダビデを捨てようとしなかったのです。彼は御子主イエスの姿に変えられたものになったのです。旧約聖書の中でも書かれています。私はエッサイの子ダビデを見つけた、彼は私の心にかなった人だと書かれています。ダビデは努力したからではなく、主が恵んでくださったから、主は彼を捨てなかったから、こういうふうに主の偉大なる力を経験するようになったのです。新約聖書を見ると、もちろん同じような実例はたくさん書かれています。例えばペテロとは、まあ、弟子たちの中の、まあ、主だった弟子の一人でした。けども彼はある日、まあ、力を込めて、まあ、知識に満ち、たとえあなたと一緒に死なねばならなくても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと彼は言ったんです。もちろん自分で疑わなかったんです。殺されてもイエスから離れません、あなたを知らないなどとは私は決して言えませんよと彼は言ったのです。まあ、彼は誓いました。けど少し後で彼は3回イエス様のことは何も知らないと言ったのです。結局イエス様を否んでしまったのです。けどもイエス様ももちろん彼を捨てようとしなかったのです。彼はいかに悩んだのかちょっと考えられません。イエス様は十字架につけられた時、もうおしまいだと彼は思ったんです。イエス様は何回も私は3日目に復活すると約束したんですけど、誰もそれを信じようとしなかったのです。けどもイエス様はイースターの朝、ペテロに特別に出会ったのであります。まあ、その時二人は何を話したのか分かりません。まあ、知る必要ない。けどもその後のことを考えればもちろん分かります。ペテロという男はすぐ後で大胆にイエス様のことを紹介するようになったのです。それは非常に危ないことだったんですけども、彼はもう全く変えられたものとして不安を知らなかったのです。彼はイエス様のことを紹介した初めての日に3000人の人々は導かれ、救われ、洗礼まで受けるようになったのです。まあ、主によって彼は本当に変えられたものとなったのです。まあ、それを考えれば一度、まあ、彼の書いた手紙をぜひお読みになってください。彼の書いた手紙を読むと分かります。彼は本当にヘルグだって、御心にかなう素晴らしい器に作り変えられたことを知ることができるのです。四つの福音書の中のマルコ伝は、もちろんマルコという、まあ、ペテロの一人の弟子によって書かれたものです。このマルコという人は、まあ、クリスチャンホームに育てた、まあ、恵まれた人だったんです。若い時イエス様はよく彼の家に出入りしたのであり、 結局幼い時から彼はイエス様をその目で見、イエス様の御言葉をその耳で聞くことができた。本当に大いに恵まれた幸せな人だったんです。ある時からは、まあ、主に仕えたいから奉仕に立とうと決心したのです。それから、まあ、ご存知のようにバナバとパウロと一緒に、まあ、伝道旅行に加えられるようになりました。その時彼ももちろん各地で主の働きを見ることができたし、主は祈りを答えてくださるお方である、人間の完全に変えられるお方であると経験するようになりましたけど、その旅そのものはあまり楽なものではなかったのです。おそらく泊まるところはあまりなかったでしょうし、まあ、外で、ね、寝るようになったりして食べ物もあまりなかったのでありましょうし、それからいつ殺されるかわからなかったでしょうし、結局、まあ、自分の身の危険の感じで、まあ、バナバとパウロが離れて逃げてしまったのです。家へ帰ってしまったのです。まあ、イエス様は次のように言われたことがありますけれども、ルカ伝9章の62節に121ページになりますけれども、よく知られている言葉です。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくない、まあ、マルコこそこういう男でした。後ろを見た者であって家へ帰ってしまったのです。逃げてしまったのです。結局彼は後ろを見ただけじゃないんです。本当に逃げてしまったのです。その後彼はおそらく思ったでしょう、私は裏切った、本当にダメなものだ、私のためにパウロとバナバは争いを起こしてしまった、私のためにパウロとバナバは共に働くことができなくなってしまったと、非常に、まあ、自分を責めたのではないかと思うんです。もう持ち上がれません、もうおしまいだと彼は結論を出したのではないかと思うんですけども、主の態度とは決してそうではありません。彼は変えられるようになり、パウロと一緒に働くものとなったのです。ちょっと信じられないけど本当なんです。パウロは彼はもうダメなんですという結論を出したんです。そういう男はもう役に立たないけども、同じ人は後でマルコを連れて一緒に来なさい、マルコは私の務めのために役に立つからと彼は書いたんです。初めてマルコはいくら考えても役に立たないものそのものだと彼は思ったんですけど、後で彼を連れてきて私のために役に立つからだ、結局彼は役に立つものに変えられたのです。それだけではなく、ね、四福音書の一つマルコでの書くようになったのです。やっぱりこれこそが主の恵みの現れではないでしょうか。まあ、もし聖書の中でそういう実例だけ書かれていればいいんですけど、ちょっと違う実例もあるんです。聖書の中で確かに、まあ、99% の場合はめちゃくちゃになった人々は再造作され、イエス様の似たものとなり用いられる器となったのです。けども聖書の中で、まあ、暗い面も確証されています。すなわち回復しないで終わってしまった実例もあります。例えばアベルの兄弟カインの場合は そうだったのではないかと思います。それからヤコブの兄エソの場合もそうだったのであり、ダビデの敵であるサウルの場合もそうだったのです。それからまあちょっと違うものでしょうけど、イエス様の弟子の群れからユダというものももちろんダメになったと聖書ははっきり言っているのです。聖書はダメになってしまったものについてどうして書いているのでしょうか。それはまずなぜ回復されなかったかという理由を我々に教えるためではないかと思うんです。2番目に、私たちが回復に向かうか滅びに向かうか、2つに1つを選び取る決心をするために書かれているのでありましょう。カインについて考えれば、まあ、次の言葉はもちろん明らかです。まずですね、ヨハネ第一の手紙ちょっと一箇所読みます。ヨハネ第一の手紙の3章429ページになります。三章の中二節ですね。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。父母の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。もちろん聖書を見ると義父がいない、一人もいない、善の行う人はいません、一人も。カインとは自分の努力によって救われると、最後まで思ったのです。アブルは、私はいくら努力しても何もならない、主が恵んでくださらなければおしまいだと分かったのです。だから彼はへりくだって主の恵みを求むようになり救われたのです。カインは正直になろうとしなかったのです。主の救いに預かろうと本当の意味で思わなかったのです。聖書は求めよう、そうすれば与えられん、求めようとしなければ与えられないということになります。もちろんこのカインとはいわゆる、まあ、無神論者ではなかったんです。神の存在を信じましたし、まあ、宗教的な男だったのです。神に捧げ物をしたと聖書ははっきり言ったんです。神がいないと思えば別に捧げ物をしようとしないでしょう、もったいないと思うでしょう。彼はやっぱり神がいる